声の広報、県からの便りです。令和2年6月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と出生死亡数、特集、災害に備える、今私たちにできること、新型コロナウイルス感染症について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにご協力をお願いします。新型コロナウイルス関連情報、山本一太の知事コラム、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬一番、群馬交響楽団おうちで群響プロジェクト、LINE による子ども・子育て相談を行っています。早めの避難が大切です。みんなで防ごう土砂災害。自動車税・種別割の納税について、農業次世代人材投資資金準備型、スクールホットライン群馬、熱中症予防をしましょう、県民防犯運動、企業連携型の奨学金返還支援制度を開始します。6月から7月は薬物乱用防止広報強化期間、飲食店を応援 GTO プロジェクト、群馬ちゃんキャラバン隊、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デジ版の発行について、以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、県移動人口調査、令和2年4月1日現在、県人口193万2人、対前月マイナス3104人、男95万4298人、女97万5704人、出生1019人、死亡2068人、特集、災害に備える、今私たちにできること。近年私たちが過去に経験したことのない大型の台風や豪雨が毎年のように発生しています。昨年10月に東日本を直撃した令和元年東日本台風では、本県でも複数の地点で観測史上最大の雨量を計測。河川の氾濫や土砂災害など、甚大な被害が生じました。県はこうした事態を受け、気象災害の新たな脅威に対応するため、昨年12月に発表した群馬気象災害非常事態宣言を踏まえ、河川改修などのハード対策と水害などからの避難を支援するソフト対策が一体となった防災・減災対策を加速させています。災害はいつどこで起こるかわかりません。いざという時に落ち着いて行動できるよう、災害に備えた行動を日頃から確認しておきましょう。災害を自分のこととして考える。毎年のように発生している豪雨による災害に備えるため、国や県は河川改修や堤防強化、調整池整備などのハード対策を一層進めていく必要があります。加えて、住民の皆さんにも日頃から災害に備えた行動を心がけてもらうことがとても大切です。特に、事前にハザードマップを確認しておくことが必要です。過去に発生した豪雨や台風による河川氾濫では、ハザードマップの想定区域通りに浸水しているため、自宅の浸水リスクや 避難場所を確認し、災害の危険がある場合には早めに避難しましょう。被災した人からは、まさか自分が被害を受けるとは、もっと早く避難しておけば、という声をよく聞きます。災害が自分に起こることを想定したり、実際に避難したりすることは簡単ではありません。被災した人の声を無駄にしないためにも、事前に災害リスクを知り、普段から家族や地域で災害に備えた行動を確認し、災害時には逃げるという命を守る行動をとってもらいたいですね。群馬大学大学院理工学部教授清水義彦さん。ハザードマップとは、自然災害が発生した場合に、被害が想定されるエリアや避難場所などを示した地図で、防災マップとも呼ばれます。自治体ごとに作成していますので、詳しくは市役所、町村役場までお問い合わせください。あなたが取るべき避難行動は、適切な避難方法は、居住場所や環境によって異なります。住所地のハザードマップを用意し、自宅の災害リスクや避難所、自身の避難行動をあらかじめ確認しておきましょう。避難のタイミングは警戒レベルで確認、警戒レベル4までに避難しましょう。警戒レベル1、心構えを高める。警戒レベル2、避難行動の確認。警戒レベル3、高齢者等は避難。警戒レベル4、全員避難。警戒レベル5、警戒レベル5はすでに災害が発生している状況です。命を守る行動をとってください。避難所への避難だけでなく、安全な場所に住んでいる親戚、知人宅へ避難することも有効です。日頃から相談しておきましょう。普段の備え、ハザードマップで自宅の災害リスクや避難先などを確認、家族で災害時の避難ルートや連絡手段などを確認、実際に避難先を確認するほか、避難ルートや連絡手段などを家族全員で決めておきましょう。高齢者などの避難を地域でサポート。一人暮らしの高齢者などが逃げ遅れることがないよう、地域全体で避難方法について対策を立てておきましょう。普段から排水口や側溝の手入れを、玄関前やベランダにある外部の排水口や側溝は、落ち葉などが詰まると雨水が流れず溜まってしまうため、こまめに手入れを行いましょう。非常用持ち出し品を準備。重くならないよう、必要最低限にまとめ、玄関など持ち出しやすい場所に置いておきましょう。また、定期的に中身の点検をしましょう。マイタイムライン。マイタイムラインは、住民一人一人が災害時の自分の行動を時系列に沿って事前に決めておく避難行動計画です。平時に取るべき行動を確認することは、災害時の迅速な避難行動につながります。県は今年度から各家庭のマイタイムラインの作成を支援し、皆さんの避難行動につなげていきます。要配慮者利用施設の避難確保計画。洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の高齢者施設や障害者施設、学校、医療施設などの要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。県では計画作成のマニュアル整備を進めるなど、県内の要配慮者利用施設が避難確保計画を作成できるよう支援に取り組んでいます。直前の備え。天気予報や災害情報を確認。テレビやインターネットでリアルタイムの降雨情報や災害情報を収集しましょう。 河川ライブカメラで川の状況も確認できます。県防災ポータルサイトや県土整備部防災情報を活用してください。屋外の作業は大雨が降る前に、植木鉢や物干し竿、ゴミ箱など屋外の飛ばされやすいものは室内に入れましょう。室内に入らない場合はロープなどで固定することも有効です。大切なものや家財道具は高いところへ移動。貴重品などの大切なものや電化製品などの水に弱いものはなるべく高いところに移動させましょう。県防災ポータルサイト、県内35市町村の警戒情報などを一覧で確認。https://gunma.secure.force.com/気象情報、警戒情報、避難所開設情報など。県土整備部防災情報。県の県土整備部が所管する情報を集約。http://www.kendobousai-gunma.jp/災害情報、河川水位情報、河川ライブカメラなど。迅速に避難。早めの避難。避難情報を常に確認し、危険や異変を感じたら早めに避難しましょう。長靴で逃げない。長靴に水が入ると重くなり、動きづらくなる場合があります。スニーカーなど履き慣れた靴で避難しましょう。屋外での危険を避ける。氾濫水は濁っていて地面が見づらいため、側溝や蓋の外れたマンホールに転落しないよう注意が必要です。棒で足元を確かめながら避難しましょう。また、車での避難は渋滞に巻き込まれたり、冠水により動けなくなったりする可能性があり危険です。徒歩で避難しましょう。氾濫の前に避難することが大切です。災害用伝言ダイヤル171、安否確認に。災害時には電話がつながりにくくなります。災害用伝言ダイヤル171に電話をかけると、伝言の録音や再生をすることができます。利用方法、固定電話、携帯電話、スマホから、1712ダイヤル。ガイダンスに沿って録音再生してください。災害の発生により、被災地へ安否確認や問い合わせなどの電話が増加し、つながりにくい状況になった場合に利用できます。詳しくは NTT 東日本ホームページ、https://www.ntt-east.co.jp/SAIGAI/VOICE171/をご覧ください。問い合わせ先、県庁河川課、電話 027-226-3619、 県庁危機管理課、電話 027-226-2244。以上、今月の特集は、災害に備える、今私たちにできることでした。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があります。新型コロナウイルス感染症の対策には、感染を防ぐだけでなく、周囲に感染を拡大させないことが大切です。県民の皆さん一人一人が日常生活の中で下記に挙げた 新しい生活様式を心がけてください。新しい生活様式をチェック。こまめに手洗い、手指の消毒。咳エチケットの徹底。こまめに換気。身体的距離の確保。三密の回避。密集、密接、密閉。毎朝の体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。外出控え。一人一人の基本的感染対策。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル、空ける。遊びに行く際は屋内より屋外を選ぶ。会話をする際は可能な限り真正面を避ける。外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。家に帰ったら、まず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。手洗いは30秒程度かけて、水と石鹸で丁寧に洗う。手指消毒薬の使用も可。高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。感染症の症状を確認・相談。下記のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。相談・受診の目安をチェック。5月28日時点。息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感。高熱などの強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい人、米印で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、米印、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD 等、などの基礎疾患がある人や、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合、相談先、県新型コロナウイルス感染症コールセンター、午前9時から午後9時、電話 0570-082-820、上記の時間以外は受診相談、電話 027-223-1111 へ。前橋市高崎市を除く県内統一の相談窓口です。前橋市高崎市に在住の人は、下記の保健所に相談ください。前橋市保健所、午前8時30分から午後9時、電話027-220-1151。上記以外の時間で緊急の場合、電話027-224-1111。高崎市保健所、受診相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後9時、電話027-381-6112。受診相談、上記以外の時間で緊急の場合、電話 027-381-6123。 一般相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、電話 027-381-6113、 または027-381-6114。ファックスでの相談は、県庁保健予防課、電話 027-223-7950 で受け付けています。ここに示す情報は、5月28日現在のものです。新型コロナウイルスに関する情報は、状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページや、テレビ、新聞などの情報に注意してください。支援などを知りたい新型コロナウイルス関連情報。 新型コロナウイルスに関する企業からの相談窓口。県では、県内企業が抱える新型コロナウイルス感染症に起因する課題に対応するため、感染症対策県内企業ワンストップセンターを設置し、県内企業からの相談を受け付けています。相談日、時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後4時。内容、資金繰り、雇用、受発注取引、技術開発、職業訓練などに関する事業者や従業員からの相談など、費用、無料、相談方法、電話、ファクス、または E メール、相談先、感染症対策県内企業ワンストップセンター、電話 027-226-2731、ファクス 027-223-5470、E メール、kigyou数字1@perf.gunma.lg.jp、 問い合わせ先、県庁産業政策課、電話 027-226-3314。 新型コロナウイルス感染症対応資金。中小企業者の資金繰り支援のため、県制度融資に新資金を設けました。融資対象者、セーフティーネット保証4号5号、危機関連保証に対応した要件を満たす県内の中小企業者、小中規模事業者、個人事業主除く、売上高-5%、保証料1/2補助、利子補給対象外、売上高-15%、保証料全額補助、利子補給あり、個人事業主、事業性のあるフリーランスを含む小規模のみ、保証料全額補助、利子補給あり、融資限度額3000万円、融資利率年 1.1% 以内、最大7年利子補給、融資期間10年以内、うち据え置き期間5年以内、問い合わせ先、県内に本支店がある銀行、信用金庫、信用組合、県庁経営支援課、電話 027-226-3332。 県税の納税猶予制度。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少し、納税が困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで最長1年間納税の猶予を受けることができる特例制度があります。猶予を受けるには申請が必要です。詳しくはお近くの県行政県税事務所へご相談ください。猶予を受けることができる要件、2年2月1日以後に相当な収入の減少、おおむね 20% 以上があったこと、その収入の減少などが新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響であること、一時に納付することが困難であると認められる県税があること、納期限内、納期限が2年2月1日から2年6月30日までに到来するものは、2年6月30日までに申請されていること。問い合わせ先、県庁税務課、電話 027-226-2194、 県行政県税事務所。特別定額給付金の申請について、県内すべての市町村で特別定額給付金の受付が始まっています。 特別定額給付金は、各市町村から郵送される申請書を提出しなければ支給されませんのでご注意ください。申請期限は、申請受付開始日から3ヶ月以内です。申請期限は市町村によって異なります。また、世帯主がマイナンバーカードを持っていれば、オンライン申請ができます。特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください。現金の自動予払い機、ATM の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。問い合わせ先、お住まいの市役所、町村役場。電話やオンラインによる診療をご活用ください。新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関での受診が困難になりつつあることを踏まえ、厚生労働省は、次元的・特例的な対応として、医師が可能であると判断した範囲で、初診から電話やオンラインの診療を認めています。電話・オンライン診療を行っているか確認。かかりつけ医などに、電話やオンライン診療による診療を行っているか確認してください。かかりつけ医などをお持ちでない人は、ホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関を確認してください。医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけ最寄りの医療機関を選択することをお勧めします。電話やオンラインによる診療では、診断や処方が困難な場合があります。医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず指定の医療機関に直接かかるようにしてください。感染症が疑われる場合は、県新型コロナウイルス感染症コールセンターなどに連絡し、指示に従ってください。電話やオンラインによる服薬指導を実施している薬局もあります。問い合わせ先、県庁医務課、電話 027-226-2535。山本一太の知事コラム、長期戦に備える。県では新型コロナウイルス感染症対策として、県民の皆様の健康と命を守ることを最優先に、様々な対策を行っています。5月には医療体制の強化、雇用や経済活動の維持、子どもたちが安心して学びを続けるための取り組みを進めるために、新型コロナ危機突破予算を編成しました。郡市医師会と連携した地域外来 PCR 検査センターの設置や、中小企業の資金繰りを支援するために、実質無利子無担保融資の新型コロナウイルス感染症対応資金の創設、事業や自宅で使用するため、県立高校等へノートパソコンの整備などを行います。新型コロナウイルスとの戦いは長期戦が見込まれます。引き続き、自ら先頭に立ち、万全の対策を取りながら全力を尽くしてまいります。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。紙面がとても見やすく、字も大きいので、隅から隅まで読んでいます。動画、放送スタジオ、鶴の巣のオープンにより、ますます身近に県政を感じることができて嬉しく思います。県庁に行く機会がありましたら、最上階の展望フロアとともに、鶴の巣スタジオも見学します。片品村62歳。5月号の表紙写真が、鮮やかで目を引いたのでじっくり読みました。新しいロゴはシンプルで可愛らしく良いデザインだと思います。字体が全体的に見やすいです。古墳の4コマ漫画がさっと読めてわかりやすく、群馬の人が古墳について知れる良い機会になると思いました。安中氏26歳。掲載された人には、群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。 インフォメーション、お知らせ。5月28日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更となる可能性があります。必ず事前にホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。ファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。ホームページは、群馬広報ホームページ版 https://www.perefu.gunma.jp/cate_list/ct/0000120.html をご覧ください。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ。放送時間、月曜日から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜日から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬一番。群馬テレビ毎週金曜日、午後7時30分。再放送、日曜日、午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん。宣伝部員のタイムマシーン3号と、元気あふれる女性部員が、県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を、群馬県の魅力として県内外に紹介します。6月12日特別編、6月19日特別編、7月3日未定。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。群馬交響楽団おうちで群響プロジェクト。自宅で気軽に音楽を楽しんでいただけるように、YouTube による動画配信、おうちで群響を開始しました。詳しくは、群馬交響楽団ホームページ、http://www.gunkyo.com/ をご覧ください。定期演奏会の中止・延期などの情報は、群馬交響楽団ホームページをご覧ください。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。LINE による子ども・子育て相談を行っています。県では、家族や友達との人間関係や子育ての不安・虐待など、様々な相談を受け付けるため、コミュニケーションアプリ、LINE による相談窓口を開設しています。一人で抱え込む前に、LINE でちょっと相談してみませんか？日程・時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く、正午から午後1時までは返答できません。相談方法、友達登録後ご相談ください。アカウント名、群馬子ども子育て相談。アカウント ID、@050BNJKF。その他、運用方針など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁児童福祉青少年課、電話 027-226-2628。早めの避難が大切です。みんなで防ごう土砂災害。6月は土砂災害防止月間です。梅雨から台風の時期にかけては降水量が多く、一年のうちでも土砂災害が発生しやすくなります。土砂災害から身を守るためには、日頃から防災情報の収集に努め、危険な場所や避難場所、避難の道順などを家族や地域で話し合い、確認しておきましょう。 地鳴りや落石など土砂災害の前兆に気づいたときは早めに避難し、最寄りの県土木事務所や市役所、町村役場に通報しましょう。危険箇所、雨量情報、土砂災害警戒情報は、ホームページから確認できます。また、雨量情報は、携帯電話、http://www.uryou-gunma.jp/gunma-t/からも確認できます。問い合わせ先、県庁砂防課、電話 027-226-3632。自動車税種別割の納税について、自動車税種別割の納期限は6月1日月曜日です。今年度から窓口にお越しいただかなくても、自宅で簡単に税金を納めることができるスマートフォンアプリ、LINE Pay、PayPay による納税を導入しました。まだ納税がお済みでない人はご利用ください。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少し、自動車税、種別割の納税が困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予を受けることができる特例制度があります。猶予を受けるには、下記期限までに申請が必要です。詳しくはお近くの県行政県税事務所へご相談ください。受付6月30日火曜日まで。問い合わせ先、県庁税務課。電話 027-226-2194。県行政県税事務所。農業次世代人材投資資金準備型。次世代を担う農業者の育成確保のため、研修機関や先進農家などで研修を受ける就農希望者に資金を交付します。対象、以下の要件をすべて満たす新規就農希望者。就農予定時の年齢が、原則50歳未満である。独立自営就農または雇用就農を目指す。県が認める研修機関などで、おおむね1年以上研修をする。常勤の雇用契約を締結していない。生活費を支給する国の他の事業を自給していない。他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。定員10人程度、選考。交付期間2年間最長。交付額年間150万円最大。受付随時。申請方法、所定の申請用紙。申請用紙配布場所、県農業事務所、県立農林大学校。その他、申請前に必ず相談してください。問い合わせ先、県庁農業構造政策課、電話 027-226-3042、県農業事務所。スクールホットライン群馬。学校生活や進路など、教育に関する問題、悩みを抱える外国人児童生徒などや、その保護者からの相談を受け付けています。日程・時間。月曜日から土曜日、午前10時から午後9時。費用・無料。相談方法、電話または E メール。対応言語は日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語。相談先、スクールホットライン群馬。電話 080-8730-6969。 E メール、school.hotline.gunma@gmail.com。 問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 1-800-226-4619。熱中症予防をしましょう。これからの季節は熱中症にかかりやすくなります。熱中症は屋外だけでなく室内でもかかる可能性があります。次の点に気をつけて熱中症を予防しましょう。暑い場所を避ける。服装に気をつける。こまめに水分をとる。エアコンや扇風機を上手に使う。急に暑くなる日に注意する。日頃から体力づくりをする。周りの人と声を掛け合う。熱中症の症状。めまい、立ちくらみ、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感など。重症になると意識がなくなる、痙攣、高体温など。熱中症になった人を見かけたら、涼しいところに避難させて、衣服を脱がせ、体を冷やしたり、水分、塩分を補給したりしてください。反応が鈍い、ぐったりしている場合は、救急車を呼んでください。問い合わせ先、県庁保健予防課、電話 027-226-2601。県民防犯運動。自主防犯意識を高め、安全で安心な暮らしを実現させるため、県民防犯運動を実施します。地域や家族との絆を深めて犯罪被害を防ぎましょう。日程、6月11日から20日。運動重点、子ども・女性が被害者となる犯罪被害の防止、キャッシュカード詐欺等、および預貯金詐欺をはじめとする特殊詐欺被害の防止、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う混乱などに乗じた犯罪の防止。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110、 内線3051。企業連携型の奨学金返還支援制度を開始します。県内の中小企業などが自らの従業員に対して奨学金の返還支援を行っている場合に、その支援額の2分の1を県が補助します。上限6万円。補助対象企業、県内に本社がある中小企業など、支援対象者、以下の要件をすべて満たす補助対象企業等に勤務する人、日本学生支援機構の第1種無利子または第2種有利子奨学金の貸与者、補助対象企業等に正規職員として勤務、2年4月以降の採用者で新規学卒者、補助対象期間、支援対象者1人につき最長3年間、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁戦略企画課、電話 027-226-2314。 6月から7月は薬物乱用防止広報強化期間。薬物乱用とは、社会のルールから外れた方法で覚醒剤、大麻、MDMA、ヘロイン、コカインなどの薬物を使うことです。昨年の県内における覚醒剤、大麻、麻薬などの違法薬物の検挙人員は209人で、未だに社会に違法薬物が蔓延しています。特に若年層を中心に増加傾向である大麻は依存性があり、乱用すると記憶障害を引き起こしたり、精神病を発症したりする恐れがあることが確認されています。違法薬物を乱用すると、皆さんの人生設計が崩壊します。友人や恋人などから無責任な甘い誘いを受けても、ダメ、絶対と断り、絶対に違法薬物と関わってはいけません。問い合わせ先、県警察本部組織犯罪対策課、電話 027-243-0110、 内線4422。飲食店を応援 GTO プロジェクト。新型コロナウイルスの影響を受けている 県内飲食店を応援する取り組みとして、GTO 群馬テイクアウト応援プロジェクトを立ち上げました。県庁前のキッチンカーなどでお弁当を販売したり、ホームページでテイクアウトが可能な飲食店などを紹介したりしています。飲食店支援の輪を広げる活動にご協力ください。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁イベント産業振興課、電話 027-897-2708。 以上、インフォメーションお知らせでした。7月から受付開始。ぐんまちゃんをイベントに呼ぼう。ぐんまちゃんキャラバン隊。ぐんまちゃんの着ぐるみ貸し出し制度が2年9月30日貸し出し分で終了します。10月からは本県のマスコットであるぐんまちゃんを隊長としたぐんまちゃんキャラバン隊がイベントなどに出動します。ぐんまちゃんへの出動依頼をお待ちしています。受付開始日、7月1日水曜日から、費用無料。出動会場が遠方の場合、交通費や宿泊費など、実費の負担を求めることがあります。出動対象、ぐんまちゃんは次の目的で出動します。県の PR、県産品の販路拡大、申し込み方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。 その他、詳しくはホームページを必ずご確認ください。出動の可否は、イベントの内容、情報拡散効果、時間及び開催場所などを総合的に判断し決定します。特定企業の商品の販売促進などにつながるものや、結婚式、誕生会などの個人的なもの、主演などには出動できません。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2261。群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジー版の発行について、視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和2年6月号を終わります。